エルカナとハンナの間に授けられた待望の長子サムエル。ハンナは祭司であるエリに約束をしました通り、サムエルが父離れした頃、サムエルを祭司エリに託しました。サムエルは祭司エリに仕えながら神殿で成長していくことになりました。ある夜のこと、祭司エリが自室で床につき、サムエルは神殿で寝ておりました。すると主がサムエルを呼びます。サムエルはその声が祭司エリのものだと思い、すぐにエリの寝室へ行って、お呼びになったので参りましたと言いました。しかしエリはサムエルを呼んではいなかったので、私は呼んでいない、我が子よ、戻ってお休みと答えます。サムエルは神殿に戻り寝ました。するとまた声が聞こえます。サムエルは再びエリの寝室へ行き、お呼びになったので参りましたと言います。エリは、私は呼んではいない、戻ってお休みと答えました。サムエルが戻って寝ると、三度声が聞こえたのでエリのところへ行きます。エリはこの時、サムエルを呼ばれたのが主であるということを悟りました。そしてサムエルにこう言います。戻って寝なさい。もしまた呼びかけられたら、主をお話しください、しもべは聞いておりますと言いなさい。サムエルは戻って床に着きました。そして4度目に主がサムエルを呼ばれると、サムエルは答えました。どうぞお話しください、しもべは聞いております。でこのサムエルですが、後にイスラエル最初の王であるサウル王、彼がイスラエルを支配するまで民を裁く祭司として働きます。またサウルとダビデに油を注ぎ王とした祭司としても知られています。すでに学びましたように、サムエルの両親はとても信仰に厚く、毎年神殿詣をして神様に捧げ物をしておりました。そこで子供が授かるようにとハンナが祈り、授かったら祭司エリのもとに託すという約束をしたわけです。祭司エリにも子供はおりました。これも先日学んだばかりですが、彼らは何をしていたかというと、勝手気ままな振る舞いをし、特に神殿にお参りに来た人々が捧げ物を横取りするなどして罪を重ねておりました。本来ならこの子供たちが祭司エリの後を継ぐはずであり、それこそ幼少時代からしっかり父親に仕えて祭司としての働きを学んでいかなければならない、そんなところでした。ですからある日エリは息子たちに諭して言います。人が人に罪を犯しても神が間に立ってください。だが人が主に罪を犯したら誰が取りなしてくれよ。まあ、この言葉から私たちが犯す罪というものについて、これを2つに分けて考えているということが分かります。人に対して犯す罪、そして神様に対して犯す罪です。人に対して犯す罪、つまり隣人に対して犯す罪というもの、あるいはこの世に対して犯す罪というもの、一般的に言われるところの犯罪の類を全て含め、人間が仲裁できる可能性があるもののことをここでは言っているようです。まあ、殺人や詐欺だ、その他もろもろ、さらには法的には定められてはいないとしても、隣人を傷つけるような行為なども聖書的には罪と定められる。これらの罪に対して祭司は裁きを行っていたようです。一方、神様に対して犯す罪、これは一言で言うなら神様に背を向ける行為、神様を軽んじること、つまりは神様を冒涜する、そういう行為です。例えばエリの息子たちが取っていた行動はそれに当たるでしょう。人々は神様への捧げ物としていろんな肉を持ってきたりする。それをぶんどっていく、具体例として脂肪の多い肉、 これを内臓などは焼き尽くす捧げ物として捧げていたようですが、その焼く前の肉を彼らは持って行ってしまう。脂肪を焼いて捧げた後だったらどうぞ自由に持って行ってもいいですよ、そう言われても生肉でなければダメだ、祭司がそれを求めている、そんなことを言って横取りいたしました。しかし人々が神様に捧げ物をしようとしている、それを奪うということはもってのほかであります。神様のものを横取りする、そういうふうに言い換えることができるからです。これは神様への冒涜、神様を軽んじていることに他なりません。ですからそうした行動についてはお父さんのエリも息子たちに主に罪を犯したら誰が取りなしてくれようと警告はしておりました。でも子供たちはその警告に耳を傾けない。彼らは罪を犯し続けます、重ね続けます。その結果神様はエリに望んでおっしゃいました。息子たちは自分をないがしろにしたので裁きを受ける、その子孫は長生きすることなく死ぬ、そういう家系になる。エリ自身にもこの裁きの言葉は向けられました。あなたはなぜ私が命じた生贄と捧げ物を私の住むところでないがしろにするのか、なぜ自分の息子を私よりも大事にして私の民イスラエルが備えるすべての捧げ物の中から最上のものを取って自分たちの私腹を肥やすのか。エリは息子たちに警告はしてはいましたが、彼らが犯す罪を厳しく罰するというようなことはせず見逃していたのでありました。そしてエリ自身も息子たちが罪を犯して入手した捧げ物をおそらく食べるなど同じ穴のむじなになっていたんでしょう。息子たちに発していた警告を彼は自ら引き受けなければならなくなりました。まあ、捧げ物を横取りするのが神様に対して犯す罪であるというのは一例にすぎません。神様に対して犯す罪というのは神様を軽んじる、冒涜する、その全てを、その行為全てを言うのでありますから、人に対して犯す罪も含めて全ての罪は結局は神様を軽んじる行為であると言ってもいいのかもしれません。なぜならばこの世の全てのものは神様が作られ、神様の御手の内に置かれ、神様は愛しておられるものだからです。一方で私たちは、人間は罪を犯さないではいられない、そういう存在であると言われます。何一つ罪を犯さないで済むことなどない、そんな人はいない。しかしそれらの罪に対して私たちがしっかりと己を顧みて悔い改める、そしてキリストに委ねるという謙虚な信仰を持っていれば、主は必ず私たちを顧みてくださると聖書は教えてくれています。そのために必要なのは私たちがやはりへり下って主の御声を聞くということでありましょう。主がサムエルを呼ばれた時、サムエルはすぐさま祭司エリのもとへ行ってお呼びになったので参りましたと言いました。エリはサムエルを呼んではいませんでしたが、サムエルはエリに呼ばれたのだと思って行くんです。先ほどお話をした通りです。しかもこれは3度繰り返されました。3度です。それにもかかわらずサムエルは毎回即答しました。その反応が、サムエルはまだ子供であってなおかつ祭司に仕える身分であったからだと言ってしまえば簡単なんですが、逆に言うと子供のようなそういう素直さ、人に仕えるという謙虚さというものには、これは注目に値すると思います。イエス様も子供を抱き上げておっしゃいます。この子供のようにならなければ神の国に入ることはできない。これは親を慕う幼子が全面的に親への信頼をし、その声に聞き従うように、神様が 私たちに求めておられるのは全く信頼であり全く素直さであります。その素直さをもって私たちは神様の御声に聞くのであります。しかも聞くというのは単に音として聞く認識するということではなく、頭で理解しようということでもなく、心を傾けて私自身に語りかけられるその御声に聞き従うということであります。加えて神様が私たちに分かりやすく語りくださっておられるかというと、決してそうとも限らないよねというようなことも言わねばならないかもしれません。むしろ私たちは神様からの語りかけに気づかないでいることの方が多いかもしれないとも考えてみるわけです。神様はではどのようにして私たちに語りかけておられるんでしょうか。さまざまな語りかけがあると思いますが、隣人を通して私たちに神様が語りかけてくださっておられるということは多いように思うんです。ある時は諭すように、ある時は戒めるように、ある時は助けを呼ぶように、さらには励ましたり慰めたりするように、私たちの隣人を通して神様は私たちにいつも語りかけておられるのではないだろうか。そのことに私たちは気づくこともあるし、気づかずに無視してしまうこともあるかもしれない。隣人の語りかけが全て神様からの語りかけだというつもりはありませんが、全て受け止めきれるものでもありませんから、なかなかその判断をするというのがおこがましいのかもしれませんが、耳と心を傾けるときには私たちの心にもっと響いてくるものはたくさんあった、またこれからもあるのかもしれないと思うんです。心を傾けて聞くということは、語りたい手に対して受け入れるというそういう感情を持っていなければなりません。日常生活の中でよく体験することではありますが、相手に対して良い思い良い感情を持っていると、いろいろなことを良いように受け入れることができる、肯定的に受け止めることができます。しかし逆に相手に対して好ましくない感情を抱いていると、悪い感情でこれを受け止めようとしてしまいがちです。自分自身が受け手側だとなかなか気づきませんが、自分の思いが正しく受け取ってもらえないとか誤解されるとか、そういう立場になると案外気づきやすいのかもしれません。明らかに敵対感情をむき出しで受け止められている、あるいは誤解されている、そういうケースを思い浮かべればわかるかと思うんです。そういう態度では本当のところを理解したり受け止め合ったりすることはできなくなってしまいます。ですから私たち自身がまず心を透き通らせて御声を聞くという備えをしていかなければならないでしょう。そうすれば語りかけられている御声を素直に聞くことができるようになると思うんです。神様はいつ私たちに語りかけてくださるか、そして何を語りかけてくださるのかは分かりません。直接的な語りかけだけではなく、聖書の御言葉を通して、あるいは隣人の言葉を通して、さまざまな形で私たちに語りかけてくださるでありましょう。その声を私たちが聞くかどうか、それは私たちの姿勢によるでしょう。また私たちがそういう姿勢であれば、私たちの言葉をも受け止めてもらえるようになるかと思います。互いに愛し互いに使い合うという信仰の決断は、神様の語りかけに対して私はここにいますという即答へと私たちを導いていくでありましょう。今朝女子テニスの大坂なおみ選手が世界四大大会の一つといわれる全米オープンという大きな大会で勝利して 2度目の優勝を果たした。そんなニュースが飛び込んでまいりました。まあ、忙しい朝の時間なのでちらっとテレビの横を通った瞬間に優勝のインタビューをしていたのでそれをパッと聞いただけなんですが、その時にその瞬間にインタビュアーがこんな質問をしていました。試合ごとに変えていた7枚のマスクについて何を伝えたかったんですか。試合ごとに変えていた7枚のマスクについて何を伝えたかったのですか。確かそんな質問だったと思うんです。で、これは実は大会直前に繰り返し起きた、まあ、この春から起きていましたが、警察官による黒人の射殺事件、それにまたそれにその事件に対して抗議をしてデモ行進などをしていたそういう人たちに対して発砲をしてデモの参加者が犠牲者となるという、まあ、二次災害とも言うべきそんな事件が起きた。しかもこれが複数繰り返された。で、その事件に対して黒人差別への抗議として大坂選手は犠牲者の名前を記したマスクを試合ごとに変えて、そのマスクをして試合会場に入っていたんだそうです。で、そのことについての質問でした。試合ごとに変えていた7枚のマスクについて何を伝えたかったのか。すると大坂選手は、私は逆にそれを見ていた人たちがどんなメッセージを受け取ったのか聞きたいわと返しました。それを聞いた時にゾクッといたしました。私は彼女のマスクについて黒人差別だと言われて当然の結果であったここのところのその数々の事件、その事件の犠牲者への追悼の思いであっただろう、また当然その事件あるいは差別というものに対する抗議だということをそういうふうに受け止めておりましたし、世間の多くの人々はもう同じように感じていたはずです。だからだと思うんですが、日本ではプロスポーツ選手がそういう政治的な意思表示はすべきではない、中立であるべきだというような意見も出てまいりました。これは個人的な感想ですが、私はそうは思いません。有名人であろうとなかろうと自分の意思をはっきり表示できるということは良いことだし、賛否のある中で自分に影響力があることを承知の上でその立場や意見を有名人はするのですから、勇気のいることでもあったでしょう。意見表明そのものについては誰に何を言われる筋合いのことでもない、むしろ中立を装って他人事のようにうやむやにする方がよほど好ましくないとも思いました。そうなんです、大坂選手へのインタビュー、これは自分を別のところに置いて何か無責任な物言いをされている、そういうふうに批判されても仕方がない、そういう内容だった、少なくとも大坂選手にはそう聞こえたんではないかと想像したんです。もちろんインタビュアーとして中立であるべきだという意見があるでしょう。そのことは理解をしていますから、そういう質問をしたインタビュアーを責めるものではないんです。ただ世の中がそういう自分は無関係であるかのような中立を装った、ちょっと言葉が厳しくなるかもしれませんが卑怯な態度を取るということに苛立つ、そういうことが少なくないということでしょう。届けたい声が届かない、そういうもどかしさがある、届いているのに受け止めきれないという弱さもある。その時に届けられる声の大きさがあればいいのになと思う、受け止める力があればいいのになとも思う。その時々によって変わってくるとは思いますが、きっとそれができる、できた時はあっただろうし、これからもあるんです。声というものには不思議な力があります。そこには神様からのメッセージも きっとあるでしょう。そういったさまざまな声に私たちが耳を傾けることができれば、私たちはもっと素敵な世界を築き上げることができるんだろう。神様はそう思って私たちを励まし支え導いてくださるんであろう、そう思うのでありました。一言祈ります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。あなたからの語りかけに素直に耳を傾けられる、そのような私たちがそのような信仰を育んでいくことができますように、どうぞ私たちの歩みにいつも伴ってください。また私たちをあなたの器として用いていただきますように、どうぞ必要な力を備えてください。これより始まります一週の歩みもあなたと共にありますように、この時を覚えつつも共に集うことのできないお一人お一人、その場その場で捧げられる祈りをどうぞ聞き届けてください。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。